今週はヨハネによる福音書の19章28節から30節、ヨハネによる福音書19章の28節から30節を初めに朗読いたします。その後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受け取ると、成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。イエス様の十字架のエピソードを皆さんと一緒に学ばせていただいています。イエス様は金曜日の9時に十字架につけられ、そして午後3時に息を引き取られました。まあ、その間約6時間ですね。その間の出来事を、まあ、皆さんと一緒に今このヨハネによる福音書から学んでいるわけですが、イエス様は自ら十字架を背負い、処刑場のあるゴルゴタと呼ばれる場所に向かって行かれました。そしてそこで2人の囚人たちと一緒に十字架につけられた。着ていた服はイエス様を十字架につけたローマ兵たちがくじを引いて分け合ったということが書かれてありましたね。そしてこれらのことは神様があらかじめ旧約の聖書の中でですね、預言者を通して伝えられていた通りに実現したことなのだということが、ヨハネの福音書だけではありませんが、福音書の中に書かれてあるわけですね。主イエスは父なる神のご意志とご計画に従って自ら十字架にかかられたということですね。ここはとても大事なポイントだということでしたね。そのイエス様の十字架のもとには、イエス様を愛し慕う4人の女性たちと、またイエス様のまな弟子ヨハネが立っておりました。するとイエス様は母マリアに言いました。婦人よ、ご覧なさい、あなたの子です。そして愛する弟子ヨハネにはこのように言われた。見なさい、あなたの母です。まあ、イエス様はこのようにして残される母をですね、愛する弟子にヨハネに託されたというところですね。まあ、ここまでが実は前回学んだところの内容というところなんですが、最初に先ほど読ませていただいた28節の頭の部分にこの後という言葉があります。この後というのはまさに今言ったイエスの母マリアと弟子ヨハネですね、その間を、まあ、イエス様が取り持ったというそのやり取りの後ということなんですが、実はですね、ヨハネの福音書には記されてないんですが、他の福音書、マタイとマルコの、マルコとルカの福音書にはですね、イエス様が母マリアをマナ弟子ヨハネに託したその後ですね、午後12時ごろから午後の3時ごろの3時間全地が真っ暗になったってことが記されてるんですね。そのことを考慮しますと、この28節のこの後っていうのは、この3時間にわたる暗闇の後と考えることができると思うんですね。辺りが再び明るくなり始めた時頃にイエス様は、この言葉を語られた。その言葉というのは、すべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われたということですね。するとそこにいた人々、まあ、この人々というのはおそらくローマ兵たちのことなんだと思いますが、彼らがこう水ぶどう酒、酸っぱいぶどう酒をですね、含ませた海綿を、まあ、イエス様の口元にこう差し出したということが記されていますね。この酸っぱいぶどう酒なんですが、これ酸っぱいぶどう酒ですからね、誰もが喜んで飲むようなものではない。まあ、いわゆる当時は気付け薬のようなものとして使われていたものではないだろうかと言われていますね。まあ、今死のうとしているものに与えるのにはふさわしいものかもしれませんね。あるいはまた、まあ、どうせ安いものでしょうから、高級なワインではあるはずもないですからね、貧しい人がただ酔うことだけのために飲んだんじゃないかと言われる、まあ、そういうものであったろうとも言われていますね。まあ、しかしそれがどのようなものであれ、何より大事なことはですね、ここで水ぶどう酒が与えられたということは、この28節の最後にこうして聖書の言葉が実現したってね、記されているように、実はこの出来事は 詩編の69編に記されている予言の言葉の成就として起こったのだということをヨハネは伝えているんですね。詩編の69編っていうのは、ただただ信仰に生きようと思った人がかえって屈辱の生涯を生きざるを得なくなってしまったという、まあ、そういう悲しみを歌っている詩編だと言われているんですね。その22節に無理やり水ぶどう酒を飲まされるという悲しみが歌われているんですけれども、この69編の20節から読んでみたいと思います。20節から22節、私が受けているあざけりを、恥を、屈辱を、あなたはよくご存知です。私を苦しめる者はすべて見舞いにいます。あざけりに心を打ち砕かれ、私は無力になりました。望んでいた同情は得られず、慰めてくれる人も見出せません。人は私に苦いものを食べさせようとし、乾く私に酢を飲ませようとします。ここの部分ですね。イエス様の死は、まあ言うなれば神の子の死です。ですから神の子ですからね、立派な最後であったかというと、決してそれは光り輝くような死であったのではない。人の見るところは屈辱の死であったということですね。みんなからあざけられ、唾をかけられ、打ち砕かれて殺されていった。死に値する罪人の死として、人々によってわざわざ裁かれて、裁判にかけられてね、死刑の判決を受けての死であった。ただですね、この詩編の69編でこの酸っぱいぶどう酒を飲まされた 人の屈辱と、イエス様が十字架の上でこの酸いぶどう酒を与えられたというね、このここに出てくる屈辱にはですね、実は大きな違いが一つあるんですね。というのは、詩編の69編の29節、これすみません、ちょっと修法に入れるの忘れましたが、詩編の69編の29節にはですね、自分を屈辱に追い込んだ人々に対する激しい敵意が語られてるんですね。命の書から彼らを抹殺してくださいって書いてあるんですよ。激しいですよね。随分イエス様とは違いますよね。69編のこの屈辱の中にある人は敵を呪うより他なかった。でも考えてみれば、それは罪ある人間の現実、まあこう言って失礼に当たらなければいいですが、私たちの現実でもあると言っていいんじゃないかと思いますね。しかし神の子であり罪のないお方であったイエス様の死はそうではなかった。イエス様は屈辱を受けた時どうされたかというと、ご自分を裁いたわけですね、十字架の上。そして自分の敵となった者たちのために許しと救いの道を開かれたわけですね。ここに大きな違いがあるということもしっかり心に留めておきたいと思います。イエス様は十字架の上で乾くと言われました。貼り付けの刑にされた人っていうのは、大体激しい乾きを覚えるということが、よく言われていますね。文献読んでみるとね、イエス様も そのような肉体の乾きを覚えられたに違いないんですが、確かにそれは屈辱の乾きであったということができる、そして聖書の言葉の実現でもあったということを今69編で見たわけですけど、まあ、しかし私たちはこのイエス様の渇きを単なる肉体の渇きとしてだけではなくしてですね、ここにイエス様の霊の渇きが極まっている、霊の渇きの頂点があるということをしっかりと心に覚えたいと思うんですね。キリストの渇きを癒すために酸っぱいぶどう酒、翡翠ぶどう酒が与えられた。この時ヨハネの福音書はですね、こう書いている。このぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。ここにヒソプっていうのが出てくるんですね。これ植物なんですけど、ヒソプと呼ばれる木の枝にこう海綿、その先っちょにおそらく海綿、スポンジみたいなのをつけて、そこにこうね、ぶどう酒を浸して、十字架の上のイエスの口元に、差し出したということであろうと思いますが、このヒソプというのは実は旧約聖書のイスラエルの歴史の中の大事な場面に登場している木なんですね。皆さん、これを あそこですっていう人がいたら、ものすごく聖書を学んでる人でないと学んでないって意味じゃないんですけどね。これはなかなか難しいかもしれませんが、でもとても大事なところなんですね。神の民イスラエルがエジプトから脱出するときに、 神様の指示に従ってイスラエルの民は自分たちの住んでいる家の鴨居と門中にですね、自分たちでほふった子羊の血を子羊の血をですねこう塗るということをやりましたね。その時に神様が指名したのがヒソプの枝を持ってヒソプを持ってその血につけてそれを鴨居に塗りなさいってイエス様あ神様がイスラエルのために、命じていらっしゃるんですね。これはたまたまここにイエス様のこの十字架の、ね、上で水ぶどう酒を飲まれた時に出てきた偶然ということでは決してないように思いますね。とても大事な意味がここに、込められている。それはもうまさしくイエス様はご自身がですねあの杉越の祭りにほふられた、贖いのための子羊なのだ。イエス様が十字架の上で流された血はですねあの子羊の血誠の罪の贖いとして流される子羊の血そのものなのだ。そのことをこのヒソプの枝はですね、私たちに示しているということができるんだろうと思うんですね。ヒソプの枝によってイエス様の渇きが癒された。これは69編の言葉の成就でもあるわけですが、同時に出エジプト記のあの杉越の祭りでですね捧げられた子羊としてですねまさに今イエス様があの十字架の上に捧げられているということを指し示すエピソードでもあったということですね。バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネがイエス様を見たときにこう指さして言った言葉、有名な言葉がありますね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だって。世の罪を取り除く神の子羊ってまさに杉越の祭りにおいて捧げられる子羊、その本物の子羊が今来たっていうことでイエス様を指さしたわけですよね、まさにそのことを表すのがこのヒソプという木の枝であったっていうことですね。イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現したとヨハネが書いてるんですが、この言葉にはこういう意味が込められていたんだということですね。こうしてイエス様は成し遂げられたと最後に言われて頭を垂れて息を引き取られました。成し遂げられたと訳されている言葉なんですが、これは新改訳聖書ですと皆さんご存知ですかね、完了したっていうんですね。ギリシャ語ではテテレスタイっていう言葉が使われているそうで、一説によるとこのテテレスタイって言葉は商業用語でね、借金があったものを全部返済したっていう時に、テテレスタイっていう、そういう印を書いた、全部完了したってそういう意味があるとも言われてますね。ちょうど日本で言うと墨っていう感じでこうなんか反抗したりするじゃないですか、墨ってねバーンと押すと OK OK っていうそういう感じですよね。全部完済したっていう、そういう意味があるんだとも言われているんですが、新教で聖書ではこれを成し遂げられたと訳された。この言葉は目的ゴール目標を意味する言葉であると言われているんですけれども、つまりイエス様の死っていうのはねやるべきことをやらないまま死んでしまうというようなことじゃなかったってことですね。なすべきことをやるべきことをきちっと成し遂げての死であった、とても大切な意味があるように思いますね。じゃあイエス様が十字架の上でこの叫ばれた成し遂げられた、イエス様は一体十字架において何を成し遂げられたんだろうか、何を完了されたんでしょうね。皆さんね、これいくつかのことが思い浮かぶんじゃないかと思うんですけど、まず第一はイエス様は人間の罪の贖いの技が成し遂げられ完了したということをここで叫ばれた。この成し遂げられたって言葉はマルコの福音書などを読むと叫んだって書いてますから、こんな大きな声で完了したあるいはね成し遂げられたと、最後の普通に言えば断末魔の叫びみたいなことかもしれませんが、大きな叫び声を上げて、息を引き取られたということですね。それは人間の私たちの罪の贖いの技が完了したのだということですね。イエス様はベツレヘムに生まれて33年後に罪人たちを救うために必要な全ての技、全ての約束を遂行された。主はその戦いを勝利に終わらせて、その証拠として2日後に復活したのだということですよね。2番目に イエス様はご自分について記されている旧約聖書の多くの予言を成就した。前回もお話ししましたが、旧約聖書の中にはキリストについてのたくさんの予言がなされているんですね。キリストはいつどこでどんなふうにして生まれ、どんな生き方をし、どうやって死ぬかということまで書かれてある。それはなぜかといえば、私たちがこの聖書を読むときにね、聖書が言っている救い主ってどの人なんだろうかって考えるときに、いつどこでどのように生き、どんな死を遂げるかって書いてあるわけですから、その予言にぴったり合った人物を見ればいい。そういう意味ではキリスト、イエス様以外にこの予言がぴったり合う人なんて他にどこにもいないんですね。例えばメシアは、エルサレムで、ユダヤ人の、ね、血筋から生まれるということは、日本人にメシアはいないってことですからね。日本にも私はよみがえりのメシアだなんて言い出す人がいるわけで、毎年というか、いつの時代にも世界中で偽キリストというのは現れているわけですけども、そういう意味ではメシアはユダヤ人の血筋、ダビデの血筋からって言われてますからね。日本人であるはずがない、韓国人でもあるはずがないってことですよね、またメシアはベツレヘムで生まれるって書いてありますから、他の場所で生まれたメシアってないわけですよね。聖書には書いてないんですね。そういう意味でこうどんどん、特定していくと、あのイエスというお方以外にメシアなんているはずがないってことがはっきり私たちにも分かるようになっている。そう言ってよろしいんじゃないかと思うんですね。イエス様はこの十字架の上で成し遂げられたといったときに、旧約がずっと予言してきたご自分についての予言のすべてが今成就したのだということですね。再臨はまだ残ってますけどね。そのことをはっきりとイエス様はここで、叫ばれたと言っていいと思うんですね。創世記3章の15節に約束された女の子孫として、ついに蛇の頭を砕いて契約のメシアとしての約束をすべて実行した、実現したということです。3番目にイエス様は神の聖なる律法を守るという技を完全に成し遂げられたということもありますね。私たちの代表者としてイエス様は律法を完全に守り通し、律法の要求を完全に満たされた。ですからサタンはイエス様に対して何の罪も見出せなかったってことですね。一人の神学者はこのことについてこんなこと言ってました。もしキリストが私たちの負債のわずかでも残しておかれたとしたら、私たちは災いだ。私たちは支払い不能者として永遠に地獄で罰せられなければならない。イエス様が全部完済してくださった、ここに意味があるんですよね。で、私たちは相変わらず罪人であり弱いんですが、キリストがもう身代わり全部支払ってくださったので、私たちは何の心配もいらない。サタンがどんなに攻めつけてきてもですね、私たちはサタンにやられる必要は全くないということですね。イエス様はモーセの律法のすべてを全うしてくださった。モーセ律法が求めている生贄をご自分の死をもってですね、唯一誠の生贄として捧げることによってすべて満たされた。そのために罪のための捧げのはもう必要でなくなった。古い契約、律法はもう終了した。そういう意味がここに込められているということですね。そして最後4つ目ですが、イエス様のこの叫びはご自分の苦しみが完了した、ご自分の苦しみが終了したことを宣言されたと考えることができますね。イエス様の死についての神のご計画とご意志がすべて遂行され、定められていたすべての苦しみを今イエス様は苦しまれた。使徒パウロがですね、マナ弟子テモテに手紙を書きましたが、その中でパウロは、私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きましたって書き記していますけれども、まさにイエス様はこの時、自分に決められた道を全て完璧に走り通したということですね。イエス様が罪人から受けた反抗と苦しみの人生、中でもここまで学んできた十字架の道行きですね、そしてこのカルバリの丘での苦しみ、これは全て私たちの罪を負ってくださった、そのための激しい苦しみであった、しかしそれもついに終わりを遂げたのだ。嵐は過ぎ去り、最悪の事態は過ぎ去った、苦しみの杯は全て飲み尽くされた、そういう意味の叫び、これがテテレスタイ、全て成し遂げられた という言葉であったろうということですね。まあ、学者によってこの完了したというのはどういうことなんだろうかっていろんな意見も出てるんですけれども、まあ、今言ったようなことは間違いなく言えることの中のいくつかであろうと思うんですね。宗教科学者のルターはこのことについてこういう言葉を残しました。この成し遂げられたという言葉を私自身の慰めとしたい。神の御旨を遂行しようという私の全努力は不完全で断片的な技であり、しかも一方律法はその一点までも未完成のままではならないと私に強く迫ってくるという事実を告白せざるを得ない。キリストは律法の終わりである。律法の要求するところをキリストが成し遂げてくださった。ルターという人は本当に真面目に神様の教えを守り通そうとして努力した人なんですね。若い時からね、修道院に入って修道僧になって、まあ、カトリックの世界でのさまざまなその修行というものもしたようですよね、うん、ローマの教会のこの石段をねこう足での登るんじゃなくて膝でねつきながらこうやって登るというようなそういう修行もあったようですよね。何百回もこう登ったり降りたりしますから当然足の皮がむけてですね血が流れ出てくるんですよね。そういう修行もあった、うん、しかしどんなに修行を積んでもどんなに聖書を読んでも自分の中に罪があるということに彼は気づくんですね。全然清くならない。その苦しみその喘ぎの中でついに救いは信仰のみによるのだ、許しはイエス・キリストを信ずる信仰のみによって与えられるんだというね、これここにいる皆さんによってはもう当たり前のことだと思いますが、その当時カトリックが世界を牛耳る中でそういう教えからずれてきてしまっていたんですね。さまざまな修行を積まなければならないとかね、あら免罪符ってのがあってね、この、あのお札を買えば罪が許されるみたいなね、そうやってあの教会が金儲けしていたようなそういう時代があったわけですね。ずれてしまうってことがあるわけですよね。そんな中でルターは苦しみ苦しみ信仰のみによる完全な許しと救いという世界を改めて発見していったわけです。聖書の中にね、私たちはそのルターの発見のおかげで今こうしてプロテスタントの流れの中ですね、キリストの完全な十字架による許しというものをいただいているということもできるんだろうと思うんですね。私たちはどうでしょうか。私たちはやるべきことをすべてやり遂げたというね、そういう実感を果たして持って生きているでしょうかね。それともまだ何かやり残していることがある、自分の果たすべき使命をすべて果たしたとはとても言えないと感じていらっしゃるでしょうかね。まあおそらくそういうこう何て言うんでしょう、不完全燃焼の思い、あるいは後悔の思いを心のどこかに持ちながら生きているというのが、まあ、私たちの多くの実感なのではないかなという気がしますね。まあ、しかし幸いなことにイエス様は全てのことを成し遂げてくださった。成し遂げられなかったことは何一つない。完全な生涯を歩まれた。しかもそれは私たちのためでもあったということですよね、うん、そのことのゆえに不完全な私たちが、罪人の私たちが全ての罪を許されて神の子とされる道が開かれたんだということなんですね。ですから私たちは不完全ですが、その不完全を正直に見つめてキリストイエスの完全な贖いの技に信頼する、ここに信仰があるということですね。一人の牧師がイエス様がこの成し遂げられたとおっしゃった言葉についてですね、同じヨハネの福音書の13節の1節の言葉を引用していました。13章の1節、主法に記されていますね。一緒に読んでみましょうか皆さん。はい。さて杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを知り、悟りですね、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれる。覚えていらっしゃる方は覚えていらっしゃると思いますが、これは有名なあの弟子たちの足をイエス様が洗われたというね、専属の儀式の一番最初に出てくる言葉なんですね。ここでこの世から父のもとへ移るって書かれてあるところは、もちろんこれは十字架につけられるってことですね。その時が来た、ついに十字架の時が来たということをイエス様はあの最後の晩餐の席で悟られて、 そして何をされたでしょうか。ここに書かれてあることでは、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたって書いてあるんですね。自分がもう死んでしまう、殺されてしまう、十字架にかけられてしまうということを悟った時に何をしたか、弟子たちを愛し抜かれたということですよね。この上なく愛し抜かれた、この上なく愛し抜かれたって訳されている言葉、これ口語訳聖書っていう聖書がありますが、これでここでは最後まで愛し通されたって訳されている。最後までってね、ここに訳されているこの上なくとか最後までって訳される単語は、先ほど成し遂げられたっていう単語と親類の言葉だと言われているそうで、目的や終わりを意味する言葉なんですね。そういう意味ではこの終わりまで、最後までと訳しても良いわけで、そう考えるとこのイエス様の、13章の一節の言葉はですね、最後までイエス様が 愛を通されたってね、口語訳で 訳しているわけですけれども、この最後までっていうのはイエス様の生涯の最後ってことは何かといえば十字架ですよね。十字架の死に至るまで、十字架までイエス様は弟子たちを愛し抜いてくださったんだ、そういうことでイエス様は目的を達成されたんだと考えていいんだと思うんですね。十字架によって愛を完成せずに折れないような愛にイエス様は燃えていらっしゃったということですよね。そこまで覚悟していらっしゃった、そうなると皆さんの心の中にももしかしたら響いてくるんじゃないかなと期待していますが、ヨハネによる福音書の中心的な言葉の一つとしてですね、これまでも何度もこの学びの中で、礼拝を通して語ってきた、あるいは繰り返し読んできたし、皆さんもきっと覚えていらっしゃる一つの説があるんですけれども、期待しても難しいでしょうか。はい、何訳でもいいんですけどね、ヨハネのどこですか、どこの言葉でしょう、3-16ですね、3章16節、これもそこの章法に書いてあります。皆さん一緒に読んでみましょうか。はい、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これみんなつながっているわけですよね。イエス様はとにかく愛を全うされたんです、愛し抜かれたんです。どこまで、十字架の死に至るまで。十字架の死はイエス様の愛の完成なんです。十字架の死をもって完成しなければならないほどの愛だったってことですよね。そういう愛に燃えてイエス様は十字架に向かわれていったっていうことですね。イエス様が十字架につけられて成し遂げられた技、ついにここまで歩み抜いて成し遂げられたこと、それはここまで愛し抜かれた、愛を全うされた、このようにしてついに私たちに命が与えられたんですよね。私たちが永遠の命を得るのはイエス様が愛し抜いてくださった、愛を完成してくださったことによるということですね。そうやって初めて私たちは、私たちの手に命というものが与えられたんだとヨハネは私たちに語っているわけですね。このことを、今回このメッセージを準備しているときにいくつかのこう参考書を何冊も読むんですが、ある本の中に一人のドイツ人の牧師が語った言葉が書かれてあったんですね。その牧師は、私たち罪人というのはとてもしぶといものだって語ってるんですね。早速はーっとうなずいてる方もいらっしゃいますけど、その心のしぶとさっていうのはどこに現れてくるか、それはいつも自分を神に仕立てようとしてしまう、自分を神にしてしまおうとして、そうでもなければ自分に都合のいい神々を仕立て上げようとしてしまう。わかりますか、自分を神にするか、あるいは自分に都合のいい神を作り上げてしまおうとする、そういう意味で私たちは皆とてもしぶといものだったんですね。例えばイスラエルの民がそうでした。モーセが神様の掟を受け取るために山の上に長くとどまっていたときに、イスラエルの民はもうたまらなくなってですね、直ちに金の格子を作って偶像としてそれを拝んだっていう出来事がありますね。それを作る方が気が楽だったのかもしれませんね。 それをする方が心が休まったのかもしれない。とにかく自分たちの言うことを聞いてくれる神々だって彼らは喜んでそれを作って拝んだわけですよね。しかし牧師が、このドイツの牧師が指摘するのはまさにそのことなんですね。私たち自身が実は偶像を作るようなことはないだろうかと。この私たちっていうのは決して神様を知らない人たちだけじゃないんです。キリストを信じて洗礼を受けてクリスチャンだと言ってる私たちに対してもこの牧師は言ってるんですね。私たちもクリスチャンであるものも偶像を作るということがないだろうか。それは実際にね、木や石を削って作る偶像っていうことだけじゃなくて、そればかじゃないですね。福音の真理を自分の都合の良いように解釈して自分のキリスト教に仕立て上げてしまっているようなことはないだろうかっていうんです、ね、これ読んだ時ちょっとドキッとしましたね。クリスチャンであると思いつつ、実は聖書の真理を自分なりの方向にねじ曲げて自分なりのキリスト教を仕立て上げてしまう。これはでも確かにあるなということを改めて鋭いなと思わされましたね。ユダヤ人がいい例なんです。ユダヤ教というあの立法主義っていうね、あれはどこから生まれたかって言ったら聖書から生まれたんですよね。聖書を彼らがどう理解したかってことなんですよ。彼らは自分の都合のいいように聖書からユダヤ教という世界を作り上げてしまって、イエス様が来た時にはイエス様からもう厳しく指摘されるような、断球されるような恐ろしい宗教を作ってしまったと。イエス様を十字架にかけてしまったのもそこから、その影響が大きいわけですよね。でももともとは聖書から生まれたんだ、旧約聖書から。これは今の私たちにも当てはまるわけで、聖書を学んでいると言いながらどこかでいつも自分を中心にしか考えなければ、自分に都合のいいような信仰生活を送ってしまう。これは大いにあり得るんだろうと思いますね。これとても大事なクリスチャンとしての姿勢でして、私たちが中心に土台にいるんじゃなくて、神が中心にいて神を土台として、神に聞き従うところに真実な信仰があるということですね。ここをねじ曲げてしまうと、さまざまなカルトや異端というものが生まれてきますし、いやそこまでいかなくても、私たちなりのキリスト教という世界をね、人間が作る宗教って意味で言ってますが、そういうものを打ち立ててしまう危険があるということですよね。それにしてもなぜ人間は偶像を求めるんだろうか。偶像を求めないと休まらない、偶像を作らないと癒されない、それほどに傷つき不安であり恐れがあると言ってもいいじゃないかと思いますね。だからそれを満たしてくれる偶像を求める。それは偶像なんだからいけない、悪いんだ、悪いことだ、聖書はねそれを厳しく戒めてるって言ったところで、それでね言われただけで求める心が消えるかって言ったら消えないわけですよね。どうしようもないそのしぶとさがあるわけですね。何としてでも求めざるを得ない人間の悲しみ、苦しみ。でとは、実はイエス様をこの地上に送ってくださった父なる神は、そういう人間の現実を決して軽んじられるお方ではない。それどころか、そのようにして信仰を求めざるを得ない私たちの願いに、私たちが求める偶像よりもですね、私たちが考え出す宗教とか哲学に勝って、どんなものよりも勝って激しい力と深い愛を持って、神様は私たちに答えを与えてくださっている。それがイエス・キリストというお方だということです。イエス様が表してくださった愛、あの十字架に表されている愛だということです。弟子たちの足を洗う愛の技をイエス様は納豆なさった、許しを全うしてくださった、命の道を全うしてくださった。そのために罪のない清らかなご自分の命を十字架の上に捧げ尽くしてくださった。ここにキリストの愛があり、ここに真の許しがあり、ここに本当の救いがある、そしてここに誠の神様がおられる。ですか、私たちを愛し抜く神様、私たちのために命を惜しみなく与えてくださる神様、それが表されているということですね。十字架の上で成し遂げられたと言われたイエス様は頭を垂れて息を引き取られました。 この息を引き取られたというところは、これ新改訳聖書では霊をお渡しになったって訳されてるんですね、この表現は聖書の中ではイエス様にしか使われていない表現だと言われていますけれども、これは霊をお渡しになった自発的な行為ですよね。自ら霊をお渡しになった、イエス様はご自分の霊を自由意志によって明け渡されたということです。なぜならば主がそうしようと望まれた時が到来した、イエス様の死はこれ何度も言ってますが、人間の憎しみや怒りによって翻弄されてね、いやいやながら仕方なく思いもよらなく殺されてしまったということじゃないのです。神が縁の昔からご計画なさっていた通りに、そしてイエス様がご自分の意志で向かわれた通りに、その時にイエス様は十字架にかけられ、そして死んでいった。しかしそれはイエス様が自ら死を選び、自らこの霊を渡されたということによって、イエス様のご意志であったということがはっきり表されているということなんですね。アウグスティヌスというね、昔の神学者がイエスが意図された時に死なれたように、イエスが意図された時に死なれたように死ぬことができるものが他にいるだろうかっていう言葉を残してるんですけど、もちろん私たちは主のように自分の死の瞬間というものを選ぶことはできないですわけですが、しかし一つの、これは何でしょうね、私たちへの一つのモデルでもあるような気がするんですね。というのは、もし神様が私たちの本当の父であるならば、私たちの命の最後の時が来た時には、私たちの魂を父なる神の御手に明け渡すっていうね、そういう姿勢っていうのはクリスチャンである私たちにも大事なことではないかなと思いますね。イエス様のように信仰によって自分の魂を父なる神の様の守りに委ね、そして信頼して自分自身の魂を神様にの御手にお委ねすること、そういうあり方を持って私たちも自分の死というものを迎えていけたら、どんなに幸せなことかと思いますね。イエス様は私たちの身代わりとなって私たちの罪のために死なれました。キリストの死は私たちの命であるということ、主は私たちが生きることができるために死なれた。キリストを信じる私たちは相変わらず弱くて罪深いものなんですが、しかし神と共に永遠に生きるものとされている。なぜですか？それはキリストが私たちの代わりに、罪のない方が罪あるものの代わりに死なれたからですね。サタンは私たちをそういう意味で地獄に引きずり込むことは決してできません。そういう意味で私たちは確信を持ってこのように宣言することができます。今日の修法に実はその言葉を書いておきました。皆さん一緒に見てくださいね。読みます。誰が私を死に定めたり、私の魂を殺したりすることができるか。私は自分が死に値し、自分の罪のゆえに死ぬべきものであることをよく知っている。しかし私の聖なる主であり身代わりであられる方が私の代わりに死んでくださった。そして主が死なれたとき、主の体の貧弱な死体である私も死んだとみなされた。サタンを引き下がれ。キリストは十字架につけられて死なれたのだ。私の負債は支払われた。お前は二度も支払いを請求することはできないのだ。ライルという神学者が、仲介書の中に書いてあった言葉で、とてもいい言葉だなと思ってそこに記しといたんですが、私じゃ時々自分自身を見て、ああこんな罪深い自分がね、クリスチャンって言えるんだろうか、救われてるって言われるんだろうか、とても恥ずかしいってね、そんな思いに駆られることがあるかもしれない。あるいはそれこそサタンの声が心に響いてきてね、お前みたいなやつがね、クリスチャンなんか言えるかよみたいなね、そういう思いが、声が確かに聞こえてくることがあるんじゃないかと思う。でもそんな時にぜひこの言葉を読んでいただきたいってことですね。そしてサタンに向かって、サタンを引き下がれと、キリストは十字架につけられて死なれたのだってね、私が成した技じゃない、キリストの技のゆえに私は完全に罪許され、神の子として神様が受け入れてくださっているのだ、それに私は信頼を置いているということですね。このことを常に私たちは何度も何度も繰り返し、この原点に立ち戻っていくことが大切なことなんだろうと思います。お祈りをいたします。仰ぎ出が悪は、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて あなたに平安を賜るように。私たちの救い主、主イエスキリストの御名により祝福し祈ります。アメン。